ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
藤田香織です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日のテーマなんですが、
はい、
めんどくさい？
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 はてなマークがついてるんですね。
そうそう、はてな。めんどくさい。めんどくさいって言います？普段。
言ってしまう時がありますね。
あ、もうめんどくさいとか。
起きるのがめんどくさいとか、食べるのがめんどくさいとか言ってしまう時がありますね。
あの人めんどくさい人やなとか。
ああ、なるほど。なんか自分の行動に対する理由というか言い訳、
言い訳ね、
でめんどくさいからって言ってしまう時がありますね。なんかシャットダウンするじゃないですか、それの言葉だけで。なのである意味楽な言葉ですよね。
そうですよね。今日はそのめんどくさいの話をちょっと取り上げたいと思うんですが、
はい、
めんどくさい原因は何だろうということで、
はい、
ある本にこう原因が書かれていまして、
それは気になりますね。
はい、これはあの増野俊明さんという、
はい、
禅のお坊さんが書いた本なんですけども、本のタイトルがあなたの人生からめんどくさいが消える本。
お、
素晴らしい。
素晴らしい。
いいですよね。
まさに私に最適な本ですね。
じゃあその原因が何なのか、ちょっとじゃあ藤田さんに読んでいただきましょうか。
はい、
はい、お願いします。
めんどくさいの原因は選択肢が多いから。現代は選択肢にあふれている。一昔前までの日本は良いか悪いかは別として、人生の選択肢というものがとても少なかったものです。例えば職業にしてもそうです。農家の子供として生まれたのであれば、将来は農家を継ぐことが定められていました。商家の子供であれば家の商売を受け継ぐことが当たり前。そこに選択の余地などありませんでした。自分はもっと別の道に進みたいと思っていても、なかなか叶えることが難しかったでしょう。一見すればそれは窮屈で不自由な人間のようにも思えますが、実はそこには心の安定があったようにも思えます。考えてみれば、自分自身で将来の職業を選ぶことはそれほど簡単ではありません。自分にはこの道しかないという信念を持っている人なら別ですが、ほとんどの人はそれほど強い信念など持ち得ていません。そこで迷いが生じてきています。自分はどんな職業に就けばいいのか、憧れている職業はありますが、冷静に考えれば無理だと思ってしまう。あるいは自分自身が本当にやりたいことは明確に見えていないという場合もあるでしょう。一体自分に合った仕事とは何なのだろうか。目の前で分かれている道に佇み、あれこれと迷ってしまう。やがて迷うことさえも面倒になり、まあどうでもいいやという心境にもなってしまいます。なってきています。現代社会は選択肢に溢れた時代とも言えます。どんな仕事を選ぶのか、どのような人生を歩んでいくのか、基本的には自由に選ぶことができます。しかし、その自由さの裏側に潜んでいる悩みがあることもまた事実です。選択肢が多いことは素晴らしいようにも見えますが、実はその選択肢の多さにたじろいでいる人もたくさんいるのではないでしょうか。自由に選択できるからこそ、自分で選択しなければいけないという重荷がおぶさってくる。いっそ誰か決めてくれれば楽なのに。そう思う人もいるでしょう。選びきれないベビーカー。消費者心理の研究者がこんなことを言っていました。例えばベビーカーを買いに行くとします。店に着くと、そこには5種類ほどのベビーカーが売られている。そのような状況の中で、人はすぐに自分の好みに合ったものを選ぶことができると言います。5種類の中から1つのベビーカーを選んで、その日に買って帰る。ところが、店の中に20種類ものベビーカーが並んでいたらどうなるのでしょうか。それぞれに値段も違えば、デザインや機能も様々。どれを見てもいいもののように見えてきて、長い時間をかけて、ああでもない、こうでもない、と悩むようになります。そしてついには、 選ぶこともできずにもう一度よく考えてまた別の日に来ようと諦めてしまう。つまりその日には迷いが生じて買うことはできないということになるのです。この心理はとてもよくわかります。例えば会社勤めの人たちの毎日の昼食が同じではないでしょうか。今日のお昼ご飯は何を食べようか。12時が近づいてくるとふと考えるでしょう。会社の周辺にはそれこそたくさんのお店があります。どのお店に行って何を食べようかとつい悩んでしまう。迷うことを楽しんでいる人はいいのですが、それをめんどくさいと感じている人も多いのではないでしょうか。会社の中に社員食堂があればお店を選ぶ必要はありません。日替わりの定食を大して変わり映えもしないのです。変わり映えもしないものです。それでもその方が楽だという部分はあります。選択肢が多いということは実はめんどくさいことが増えていることにもなっているのです。そういう意味では現代社会はめんどくさいにあふれているというのかもしれません。
はい、ありがとうございました。
はい、
あのベビーカーの話やったじゃないですか。
はい、
これ心理学の実験でね、
はい、
ジャムの法則っていうのがあってね。
ジャムの法則
知ってますか？
存じ上げません。
あれおかしいな、どっかの教科書に書いてたかもしれない
ドキリ
ジャムの法則っていうのは、
はい、
ある実験でね、
はい、
スーパーで売り場をね、
はい、
2種類ちょっと作って、
はい、
どっちの A と B2 種類作ってどっちの売り場の方がよく売れるかっていう実験をしたんですよ、
うんうんうん、
で A の方は、
うん、
ジャムを24種類並べてどうやと、
はい、
で B の方は6種類のジャムで厳選して選んでたと置いたと。じゃあどうなったかというと、うんうん、結果は B の6種類のジャムの方が売り上げがいいんですよ。
へー、
普通考えたらなんか24種類あっていろんなこう
バラエティーが
あって、ね、うん、品揃えがあって、うんうん、そっちの方が買い物も楽しくって売り上げがアップするかなと思ったら違うんですよ、
はい、
このベビーカーの話と一緒でもうベストを選ぶのがもう大変なんです。
24種類もあったら
24からベストを選ぶのが大変なんだけど、
うんうんうん、
6種類からのベストだったら選びやすいんですね。
はい、なるほど。
なので選択肢が多いっていうのは必ずしもいいわけではなくって、
うん、
人間の限界を超えちゃうともう無理ってなっちゃう、
ね、なるほど、
めんどくさくなっちゃうね。そう、
はあ、そういうことか。選択肢が多いということはいいことではないってことですよね。
疲れちゃうんですよ、
うんうんうん、キャパオーバーになってしまうってことですよね。
その選択するってことは、
うん、
選んだ後にじゃあこれするこれにしようっていう決断が伴うでしょ。
はい、
実は決断っていうのはねものすごいそのエネルギーが必要なんですよ。
ああ、わかります。
決断ってエネルギーいるじゃないですか。
はい、
ね、やっぱやめたって言えたら楽だけど、もうやっぱやめたなしやでって言えたらもうんーこれって覚悟を決めなきゃいけない。これがねすごいエネルギーがいる。
いりますね。
で実はそれストレスなんですよ。
あ、へえ、そうなんですか。
後戻りできないわけじゃないですか、
うんうんうん、
もう買ってしまったらもう返品ができないとかね、うん、そういうその決断って後戻りができないので、
うん、
すごいストレスになっちゃう。でもし選択をミスって、
うん、
いやしまったこれ買うんじゃないかったとか思ったらすごいこう気分へこめるでしょ。
へこみます ね、
ね、これへこむかもしれないと思うといやもう決断できへんわってなっちゃう。
ああ、わかります。そう、あと、うん、そのまだ24種類ならいいですけど、うん、何でもいいよって言われた時が一番私は困ります
ね。
決断、そうですね、ストレスか。
ストレスなんですよ、決断することがね。
すごいしっくりきますね、
うん、で選んだことのそのベストかどうかをまだこれ検証しなきゃいけないと、うんうん、私の選択は間違っていたのか正しかったのか
な
と、これまた時間がかかったりするでしょ。脳がフル回転をするからヘトヘトになっちゃうんですね。
あ、確かに。
で決断っていうのはすごく疲れちゃうので、それがいっぱいの中からたくさんの中から選ぶとなると、もっとこうリサーチして一件一件一個一個吟味していくと、
うん、
もうクタクタになっちゃうので面倒くさくなっちゃうので選べなくなっちゃうと。
なるほど。そのいっぱいいっぱいになっちゃうことを集約してめんどくさいっていう風になってしまうってことですよね。
ね、そうですね。これはね。
なるほど、便利な世の中も感慨深いですね、
うん、感慨深いですね就職の選択肢も、まあね、たくさんあると書いてましたけども、
あ、
藤田さんはどうですか、就職活動は。
私はそうですね、やりたいこと、それこそ自分の好み、ベビーカーでいうと好みがはっきりしていたので、うんうん、どちらかというとやりたいことは何なのか、
うんうん、
の反対でやりたくないことを削っていって残ったものが、うん、あとはご縁があったらなっていうような考え方なんですけど、でももちろん食わず嫌いがすごい嫌いなので、なんですかね、夏からずっと動き回っていて、これは合わないんじゃないかって思ってる企業にもインターンシップとか説明会に行って、あ、やっぱり自分が感じてることは正しかったんだなってことで今に至ってるので、3つの企業業界に絞ることはできてます。は
い、でもそこまで至るまでエネルギー使いましたよね。
もちろん使いました。もう
来たことじゃないですか、はい、来年もう一回やれって言ったら嫌でしょ。
もうそうですね、ちょっとやりたくないですねでもね、なんかこんなに短期間でやるのもどうなものかなともちょっと思うんですけどね、うん、すごいこれから何十年と付き合っていく環境の中をこの短時間で、うんうんうん、めんどくさいなんて絶対できないんで、これこそ放り出すことはできない、だからストレスは確かにかかりますね。
なるほどね、
難しいですね。
難しいですね、
はい、
そうかそうかそうか、そうですよね。あとは選択肢がなんかメニューがいっぱいあるレストランもね、
あ、はい、
どれにしようかなって、これ大変なんですよね。
すっごい大変です。私食べることが大好きなので、
うんうんうん、
カロリーと値段と今の気分、
はいはいはい、
もういろいろ天秤に合わせて、うん、いや今はすごいがっつり食べたいけど、うん、でも痩せないといけないっていう、そういうことをすごい常に気にしながら選んでいます。
僕ファミリーレストラン、あるファミリーレストラン行ったら、
はい、
いっぱいあるじゃないですかメニューが。
ありますね。
でもね、結局最後いつも同じもの頼んじゃうんで迷った、まで5分ぐらい迷うんですけど、今日こそ違うのにしようと思うんやけど、やっぱりいつものにしようって
その決め手は何ですか。
なんでしょうね、やっぱり食べたことないものを食べて、うん、いやこれ違うかったわっていうの嫌じゃないですか。
なるほど、
安心
の、いつもののやつをね
選んでしまうとね、あのビビりなんでね。
いやいやいやいやいや、でも安定安心がね。
せっかくお金払うからね。
うんうん、うん。
いやまずいの嫌じゃないですか。
リスクを買うよりかは。
そうそうそう。というようなことがいっぱいありますよね。ということでそろそろお時間になりました、はい。はい。この番組ではお便りを募集しています。身の回りに起きた心温まるエピソードをお待ちしています。
宛先は郵便番号 604-8071 京都市中京区寺町三条下がる永楽町 224-303 ラジオカフェハートフルジェネレーションお便りコーナーまで。
はい、お便りお願いします。お相手はアンディ菅野と
藤田香織
でした。また来週この時間で。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたしました。